旧約聖書詩編の35編全体をお読みいたします。旧約聖書865ページ、朗読は866ページの始めからいたします。詩編35編全体をお読みいたします。主よ、私と争う者と争い、私と戦う者と戦ってください。大盾と盾を取り、立ち上がって私を助けてください。私に追い迫る者の前に槍を構えて立ちふさがってくださいどうか私の魂に言ってください。お前を救おうと。私の命を奪おうとする者は恥に落とされ、あざけりを受けますように。私に災いを図る者は恥ずかしみを受けて退きますように。風に飛ぶもみ殻となった彼らが主の使いに追い払われますように。道を暗闇に閉ざされ、足を滑らせる彼らに主の使いが追い迫りますように。彼らは無実な私を滅ぼそうと網を張り、私の魂を滅ぼそうと落とし穴を掘りました。どうか思わぬ時に破滅が望み、彼らが自ら張った網にかかり破滅に落ちますように。私の魂は主によって喜び踊り、御救いを喜び楽しみます。私の骨はことごとく叫びます。主よ、あなたに並ぶものはありません。貧しい人を強いものから、貧しく乏しい人を搾取するものから助け出してくださいます。不法の証人が数多く立ち、私を追求しますが、私の知らないことばかりです。彼らは私の善意に悪意を持って答えます。私の魂を滅ぼそうとして子供を奪いました。彼らが病にかかっていたとき、私は荒布をまとって断食し、魂を苦しめ、胸の内に祈りを繰り返し、彼らの友、彼らの兄弟となり、母の死を悼むこのように嘆きの衣をまとい、うなだれて行き来したのに、私が倒れれば彼らは喜び押し寄せます。私に向かって押し寄せ、私の知らないことについて私を打ち、止めどもなく引き裂きます。神を無視する者が私を囲んで嘲笑い、私に向かって歯をむき出します。主よ、いつまで見ておられるのですか。彼らの計る破滅から私の魂を取り返してください。多くの若い獅子から私の身を救ってください。優れた改宗の中であなたに感謝を捧げ、偉大な民の中であなたを賛美できますように。敵が不当に喜ぶことがありませんように。無実な私を憎む者が侮りの目で見ることがありませんように。彼らは平和を語ることなく、この地の穏やかな人々を欺こうとしています。私に向かえば大口を開けて嘲笑い、この目で見たと言います。主よ、あなたはご覧になっています。沈黙なさらないでください。私の主よ、遠く離れないでください。私の神、私の主よ、目を覚まし起き上がり、私のために裁きに臨み、私に代わって争ってください。主よ、私の神よ。 あなたの正しさによって裁いてください。敵が喜んでうまくいったと心の中で言いませんように、人のみにしたと言いませんように。苦難の中にいる私を嘲笑う者が、共に恥とあざけりを受け、私に対して尊大に振る舞う者が、恥と辱めを衣としますように。私が正しいとされることを望む人々が、喜び歌い、喜び祝い、絶えることなく唱えますように。主をあがめよ、ご自分のしもべの平和を望む方をと。私の舌があなたの正しさを歌い、絶えることなくあなたを賛美しますように。本日は月に一度の伝道礼拝の日になります。先月は定期会員総会がありましたので伝道礼拝は行いませんでした。ですから今日がですね、今年初めての伝道礼拝ということになります。今回はですね、トラウマを癒す聖書の言葉、そういう説教題を掲げています。今年はですね、何回かにわたって聖書とトラウマということを取り上げてみたいというふうに考えています。先日阪神淡路大震災からですね、25周年が経過しました。それを記念しますさまざまなテレビ番組が放送されました。この地域もですね、その被害に遭ったそのような地域です。このテレビ番組の中でも安勝正さんというですね、精神科のお医者さんをモデルにしましたドラマがありまして、大変目を引かれました。心の傷を癒すということというドラマです。この方がですね、震災のその現場でですね、精神科医として活動をしながら連載をした、新聞に連載をした記事、心の傷を癒すということ、それがですね、この記事がまとめられてそういう本にもなっていますけれども、おそらく、日本でですね、このトラウマとか PTSD、こういう言葉を有名にしたのはその、先生のですね、連載であったのではないかと思われます。トラウマという言葉は日本語では心的外傷というふうに訳されます。今は心の傷ということです。そしてこのトラウマ、心的外傷、心の傷が引き起こします、病的な状態が PTSD と呼ばれるものです。PTSD についてですね、厚生労働省のホームページにこのように説明されています。 PTSD、 ポストトラウマティックストレスディスオーダーという言葉の略です。日本語では心的外傷後ストレス障害。この PTSD は強烈なショック体験、強い精神的ストレスが心のダメージとなって、時間が経ってからもその経験に対して強い恐怖を感じるものです。震災などの自然災害、火事、事故、暴力や犯罪被害などが原因になると言われています。突然怖い体験を思い出す、不安や緊張が続く、めまいや頭痛がある、眠れないといった症状が出てきます。とてもつらい体験によって、誰でも眠れなくなったり、食欲がなくなったりするものですが、それが何ヶ月も続くときは、PTSD の可能性があります。ストレスとなる出来事を経験してから数週間、時には、 何年も経ってから症状が出ることもあります。こうしたつらい症状が続いているときは、専門機関に相談しましょう。まあ、こんなふうにですね、厚生労働省のホームページに説明されています。最近の聖書の研究におきましてはですね、聖書が書かれた時代の人たちもですね、この PTSD を発症していたのではないか、まあ、そういうことが指摘されるようになりました。 PTSD が聖書が執筆されたり、あるいはですね、聖書がまとめられていく、編集されてまとめられていく、その原動力になったのではないか、そのように考えられています。例えばですね、預言者エレミアの嘆きの言葉、こういう言葉が集められたり、あるいは哀歌、これも本当に嘆きの言葉の書物ですけれども、それがまとめられたりした。それはバビロン帝国によって自分たちの国が滅ぼされた、そういう人たちの嘆きを代弁する、そういう言葉であったので、それが集められたのではないかと考えられます。首都エルサレムが破壊され、また心の拠り所であった神殿が破壊される、そういうことを目撃した人たち、また多くの人が殺される、その現場を目撃した人たち、その人たちのトラウマは非常に深いものであったと思われます。エレミアやアイカの嘆きの言葉を読む、そのことで自分たちの嘆きを代弁してもらう、自分たちの嘆きを吐露することになる、そうすることで徐々に心の傷が癒されていく、そういうことがあったのではないかと思われます。さらに最近の研究では、エレミア書やアイカ、そのようにですね、明らかに嘆いている、そういう書物だけではなくて、旧約聖書の書物のすべてがまとめられていく過程でトラウマが原動力になった、そんなふうに指摘する研究もあるほどです。詩編の中にもトラウマと関係すると思われる、そういう詩がたくさん収められています。この詩編の35編もトラウマに関係する、そういう詩編の一つです。まず助けを求める叫びから始まります。一節からお読みします。主よ、私と争う者と争い、私と戦う者と戦ってください。大盾と盾を取り、立ち上がって私を助けてください。私に追い迫る者の前に槍を構えて立ちふさがってください。どうか私の魂に言ってください。お前を救おうと。争う者、戦う者を前にしています。そういう者は相手としています。そのような中で主に向かって大盾、盾、また三節には槍、こういう武器を取って助けてくださるように、また立ちふさがって守ってくださるように、そのように願います。どうか私の魂に言ってください。お前を救おうと、このように救い出してくださることを願っています。そして自分を攻撃する者たちが報復されるように願います。4節からお読みします。私の命を奪おうとする者は恥に落とされ、あざけりを受けますように。私に災いを図る者は恥ずかしめを受けて退きますように。風に飛ぶもみ殻となった彼らが主の使いに追い払われますように。道を暗闇に閉ざされ、足を滑らせる彼らに主の使いが 追い迫りますように。このようにですね、自分に対して命を奪うようなことをするもの、災いを図る、そんな者たちがですね、恥に落とされ、あざけりを受ける、主の使いに追い払われる、そんなふうに報復を受けることを願います。聖書の言葉というふうに言いますと、どこか上品でですね、相手に対してこう恨みを言うとか、仕返しを願うとか、そんな言葉があってはならないのではないか、そんな言葉は聖書にはないのではないか、そんなイメージがあるかもしれません。しかし、そうではないわけです。ここには自分を攻撃した者が十分に恥に落とされて、あざけりを受けるようにと願います。他でもなく、主である神様ご自身の使い、主の使いが報復をしてくださるようにと願います。なぜそこまで報復を願うのか。この詩編の作者にはですね、トラウマがあるようです。11節には身の覚えのないことについて嘘の証言を並べ立てられたことが記されています。11節、不法の証人が数多く立ち、私を追及しますが、私の知らないことばかりです。身に覚えのない、そういうことを追及する、そのような不法の証人たちが現れて、自分のことをですね、自分のことに関して嘘の証言が並べられる、こんな経験が語られています。またですね、よりはっきりトラウマになっているんではないか、そんなことを感じさせられるのは、裏切られた経験、その様子です。12節、彼らは私の善意に悪意を持って答えます。私の魂を滅ぼそうとして子供を奪いました。この2行目の方ですね、こちらはちょっと翻訳が難しい言葉でして、日本語訳の中でも訳され方がだいぶ違います。今日注目しておきたいのはこの1行目の方です。彼らは私の善意に悪意を持って答えます。自分は善意で相手のためになることを行ってきたのに、相手は悪意を持って答えたということです。さらに具体的に語られていきます。13節、彼らが病にかかっていたとき、私は荒布をまとって断食し、魂を苦しめ、胸の内に祈りを繰り返し、彼らの友、彼らの兄弟となり、母の死を悼む子のように嘆きの衣をまとい、うなだれて行き来したのに。そんなふうにですね、相手が、彼らが病にかかった、彼らが苦しんでいる、その時には彼らのために同情し、そして悲しみを表していた。荒布をまとって断食をしたり、ですね、母の死を悼むこのように嘆きの衣をまとってうなだれて行き来した、そんなふうにですね、悲しみを表した。それにもかかわらず、15節、私が倒れれば彼らは喜び押し寄せます。私に向かって押し寄せ、私の知らないことについて私を打ち、止めどもなく引き裂きます。相手のために同情して善意を尽くした、しかし自分が倒れると その相手からですね、同情されるどころか、ここぞとばかりに押し寄せてきて、自分を打ち、引き裂き、そんなふうにして傷つけるわけです。こういう裏切られた体験、これがトラウマになっている、そういう様子です。ですから、主に助けを求めて叫びます。17節。主よ、いつまで見ておられるのですか。彼らの計る破滅から私の魂を取り返してください。多くの若い獅子から私の身を救ってください。この詩編の作者は、主が見ておられることを知っています。主である神様が存在しないとか、あるいは自分が今こんなに苦しんでいる、それを全然知らないとかですね、あるいは主には助ける力がない、そんなふうには考えていません。彼が問題にしているのは、見ておられるのに、見ておられるだけで手を出してくださらないことです。22節にも同じような表現があります。主よ、あなたはご覧になっています。沈黙なさらないでください。私の主よ、遠く離れないでください。見ておられるだけではなくて、手を出して救い出してくださるように、正しい裁きを行ってくださるようにと訴えます。17節の終わりの行には、多くの若い獅子から私の身を救ってくださいとはあります。この自分に敵対している人たちがですね、多くの若い獅子に例えられています。力強く肉を引き裂く獰猛なライオンです。鹿などそういう動物をですね、引き裂くほどの筋力を持ち、飛びかかる瞬発力、鋭い牙、爪、人間などはひとたまりもない、そういう存在に例えられています。このようなものを前にしている、そういう恐怖感です。多くの若い獅子から私の身を救ってくださいと願います。そしてまた、彼らが喜ぶ様も見たくありません。19節。敵が不当に喜ぶことがありませんように、無実な私を憎む者が穴のりの目で見ることがありませんように。彼らは平和を語ることなく、この地の穏やかな人々を欺こうとしています。私に向かえば大口を開けて嘲笑い、この目で見たと言います。自分が被害を受けてですね、痛みを負っている、そんな不当なことのゆえに敵が喜ぶ、そんなことがあってはなりません。そういう様子を見るというのは、さらに心を苦しめることになるでしょう。またこの21節の言葉、これは私たちが使っています新共同訳聖書では少し上品に訳されています。新しい教会共同訳ではこんなふうに訳します。私に向かって彼らは大口を開け、あはは、あはは、この目で見たぞと言い張ります。こんなふうに訳します。実際原文にもですね、このあはは、あはは、笑い声に訳せるようなですね、ヘアフ、ヘアフという言葉ですけれども、そういう言葉が記されています。蔑んで嘲笑う、そんな様子です。 あはは、あははと蔑む声、そんな声がですね、耳を離れないのではないでしょうか。忘れようとしても心を傷つけたあの時の様子が何度もよみがえってくるのではないでしょうか。裏切られ、痛みつけられ、あざ笑われるというトラウマになる経験をして、そのトラウマに悩まされる人がおそらくこの詩を残したのでしょう。それが聖書に入れられています。これが聖書に入れられたということは、この詩の作者の個人的な経験としてこれを終わらせるということではなくて、主である神様を信じる者たちが、主の民がこれからもずっと読み続けるべきものとして保存されたということです。私たちは聖書の言葉を神の言葉として読みます。神様が与えてくださった言葉です。神様ご自身がご自分の民、つまり私たちがこの言葉を読むべきだ、そう考えて与えてくださったということです。私たちはこれらの言葉を読むとき、単にですね、詩編の作者の経験に思いを馳せるだけではなくて、自分自身の経験をこの詩編の言葉に重ねることができます。多くの若い獅子とか敵とか、こういう例えを用いることで、読者が自分の思い浮かべる若い獅子や敵を当てはめることができるようになっています。そんなふうにして詩編の言葉は自分自身の祈りとして神様に向かって叫んで助けを求めたり、つらかった経験を打ち明けたり、恨みを晴らしてくださるように願ったり、そういうことができるように書かれています。トラウマを癒す重要な要素の一つは、自分が経験したつらかったそのこと、そのつらかった経験を打ち明けるということだそうです。つらかった経験を自分の心の中に誰にも言わずにしまっておこうとすると、いつまでもふつふつとそのことが心の中で湧き上がって私たちを苦しめます。ですから自分の経験を主に向かって吐き出す、そのことがトラウマが癒されていくために大切であるわけです。詩編はそれを手助けしてくれる、そういう言葉であります。さらにトラウマを癒す上で重要なことは、自分の経験した困難を他の人にも知ってもらう、分かってもらうということです。自分の思いを理解してくれる人を持つということ、これもトラウマを癒す助けとなります。ですから27節はこのように歌います。私が正しいとされることを望む人々が喜び歌い、喜び祝い、耐えることなく唱えますように。主をあがめよ、ご自分のしもべの平和を望む方を、と。私のことを理解し仲間になってくれる人たちがいます。その人たちは不法の証人が語る嘘の証言によって、私の身に覚えのないことで私が責められる、そういうことを望みません。 そうではなくて、むしろ正しいものである、義である、そのようにされることを喜び歌い、喜び祝います。そしてその仲間たちは主を賛美します。主をあがめよ、ご自分のしもべの平和を望む方を。主のしもべ、そういうものが正しいものとして受け入れられ、そしてまた敵から攻められることなく平和が与えられる、それは主が望まれることです。主が与えてくださる恵みです。ですから主を賛美するわけです。主イエスキリストは私たちに罪があり、私たちは正しいものとは言えない、こういうものであったとしても、それでもなお私たちが正しい義である、そう認めていただけるように、私たちに救いを与えてくださったお方です。その意味で教会、キリスト教会は27節に記されたような、私が正しいとされることを望む人々、そういう人々が集まっているところだと言えます。そういう仲間が与えられ、トラウマを癒す場として教会がある。教会ほどトラウマを癒す場としてふさわしい場はないのではないでしょうか。おそらくトラウマなど全くない、そんな人はいないのだろうと思います。どうぞ主が与えてくださった詩編の言葉を繰り返し読みながら、主に向かって訴えてください。自分自身の経験を重ねて訴えてください。そして同時に、教会という私が正しいとされることを望む人々が与えられていることを喜びながら、主をあがめよ、ご自分のしもべの平和を望む方をと、共に絶えることなく唱えて、喜び歌い、喜び祝いましょう。お祈りをいたします。